駅でばったりなんて奇遇だね。元気そうで少しほっとしたよ。
もう2ヶ月近くも経つんですから、いつまでもメソメソしてませんよ。あの時は本当にありがとうございました。それに叩いたりしてすみません。
礼なんてとんでもないよ。僕は君に謝らなくてはいけないとずっと思ってた。あんな風に君を苦しめてしまって、君には幸せになってほしい。月並みな言い方になってしまうけど、本当にいい人がこれから必ず現れるよ。
そうですね。私には幸せになる義務がありますよね。今まで兄に散々世話になったんだから。あ、そうそう、今日は兄の誕生日プレゼントを買いに来たんですよ。あんまり物とか興味ない人だから何するか毎年困ってしまって。
長谷部君、もうすぐ誕生日なんだ。
知りませんでした？5月の5日。子供の日です。覚えやすいでしょ。そうだ、よかったら与村さんもお祝いしてやってください。最近なんだか元気がなくて。
元気が？でも僕が声をかけても彼は。いや、そうだね、僕もせっかくだから彼の好きなものでもあげたいな。長い間一緒にいる食事はダメでも、すぐに手渡してしまえるプレゼントなら長谷部も気軽に受け取ってくれるかもしれない。
何ですか、渡すものって。
誕生日の夜、仕事が終わって帰る長谷部を引き止めた。ちょうど雨が降ってきて、二人で近くのバーに入ることになった。今日誕生日なんだろう。
よく知ってましたね。
大したものじゃないんだけど、よかったらもらってほしい。
気を使ってもらってすみません。
どうかした？
これあの映画のサントラ。
ごめん、気に入らなかったかな。
いえ、この CD 欲しかったんです。だいぶ前に見た映画なんですけど、すごく曲が良かったから。ありがとうございます。
お待たせしました。
せっかくだから乾杯しよう。長谷部君、誕生日おめでとう。
失礼しました。
ごめん、乾杯。
あ、はい。どうして分かったんだろう、俺が好きなもの、映画のタイトルまで知ってるのは。やっぱり心を読まれたから。
違う。
あ、今心読まれたのか。
違う、
与村さん。ああ、やっぱり聞こえてるんだ。
違う違う、聞いてない。僕は何も知らない。帰るよ。
ちょっと待ってください。
グラスが割れた一瞬、僕は読むまいと思っていた長谷部の心の声を聞いてしまった。
与村さん、疑ってすみません。気を悪くしたのなら謝ります。
謝る？そんな必要ないだろう。僕は君の気持ちを知ってしまったんだから。君の疑った通りのことをしたんだよ。謝るなら僕の方だ。
待ってください。そこの駅の高架下に入りましょう。
君が僕とどう接したらいいのか分からなくて困っているのは知っていた。避けられているのも気づいていた。
与村さん、俺は最初に公園で、あなたが聞かないようにできる、だから聞いていないって言ってくれた時にも、やっぱり疑ってしまった。そして疑ったのを気づかれたんじゃないかって不安になった。あなたといると ずっとそんな風にばかり考えてしまって、どうしたらいいかわからなくなるんです。何か一つ考えるたび疑ったり自己嫌悪したり。
いいじゃないか、それで。実際僕は 100% 君の心を聞かずにいることはできないんだから。さっき自分でもそれがよく分かったよ。
もう終わりでいい。
なんだか
ひどく疲れた。
君には分からないだろう、人の心が分かってしまう人間の気持ちなんて。僕は誰の心も知りたくない。今の君の心の中だって知りたいなんて一つも思ってなかったんだよ。知りたくない、どんな風に君が心変わりしているかなんて。
知りたがるものか。
聞かないのは長谷部のためじゃない、
自分のためだった。どこか遠くへ行きたい、長谷部のいない遠いところへ行ってしまいたい。できれば誰もいないところがいい。
もう誰かの声を聞いたりするのはうんざりだ。